声の広報十和田2024、5月号ナンバー259。広報十和田目次2ページ。令和6年度主要な施策と予算の概要10ページ。春の狂犬病予防注射と飼い犬登録を行います。15ページ、お知らせ。主な目次でした。1ページ、表紙。入学式。4月8日、沢田小学校。私立沢田小学校、伊藤校長で入学式が行われ、唯一の新入学生が学校生活をスタートさせました。市ブログ、駒の里からで、入学式の様子を紹介しています。市ブログはこちら、QR コード。写真説明。入学おめでとうなどの飾りのついた黒板を後ろに、ランドセル黄色の帽子、スカート姿の新1年生です。説明終わり。2ページ、3ページ。サスティナブルデベロップメントゴールズ令和6年度主要な政策と予算の概要問い合わせ政策財政課電話 0176-51-6710 0176-51-6713 令和6年度の主要な施策子ども・子育て政策の強化ゴールズ1-3-4-17将来にわたり活力あふれる町を目指し子育て支援や教育の充実に関する各種授業に取り組みます第3子以降の3歳未満児にかかる保育料を無料化し多子世帯の経済的負担の軽減を図ります子育て世帯の育児の経済的負担を軽減するため乳児用おむつを一定数支給します。地域活力の向上。ゴールズ2-3-8-9-11。市民が豊かに暮らせる町を目指し、経済振興、公共施設の強靭化、デジタル化に関する各種事業に取り組みます。経済振興。スマート農業の普及を促進し、農作業における省力化を図るため、機器導入などに要する経費の一部を補助します。公共施設の強靭化。道路利用者の車両の安全を確保するため、市道前八6号線などを整備します。デジタル化。デジタル技術を活用し、書かない窓口や、キャッシュレスセルフレジなどを導入します。総合計画における8つの基本目標に沿って主な事業をお知らせします。1、市内外からより多くの人々や消費を呼び込める町、産業振興、渋沢栄一の写真が掲載されています。出展、近代日本人の肖像、国立国会図書館をもとに作成。新紙幣発行記念事業、1210万円。本市にゆかりのある渋沢栄一や、北里柴三郎などが肖像となる新紙幣が7月に発行されることを記念して、各種イベントなどを実施します。小規模森林整備事業、803万円。森林経営計画に含まれない小規模の森林における伐採後の植栽にかかる苗木代を補助し、再造林の促進を図ります。2、地域全体で子育て子育ちをしっかりと支える町、子育て教育、十和田子育て応援ギフト事業、712万円。子育て世帯の育児や経済的負担を軽減し子供を産み育てやすい環境づくりを推進するため乳児用おむつを 一定数支給します。第3子保育料無償化事業1271万円安心して子育てができる環境の充実に向け、第3子以降の3歳未満児にかかる保育料を無償化し、多子世帯の経済的負担の軽減を図ります。 AI ドリル教材導入事業222万円タブレット端末を活用した効果的効率的な学習を行うため、学力調査の結果を反映可能な AI ドリルにより一人一人の理解度に対応した個別最適な学びを実現させ、学力の確実な定着を図ります。 3. すべての市民が健やかに暮らせる町、健康福祉後期高齢者歯科検診事業88万円高齢者の口腔の健康維持を図り、将来における医療費の抑制を図ります。がん患者医療用補正具購入費助成事業121万円がん治療による外見の変化を補う医療用補正具の購入に要する経費の一部を助成し、がん患者の心理的経済的負担を軽減することで就労などの社会復帰を促します。 4. 誰もが楽しく学び豊かな心と文化が息づく町、生涯学習、文化、スポーツ休日部活動地域連携スポーツ教室事業30万円中学校の部活動の地域移行に向けて教員以外の指導者による競技指導を実施します。十和田湖奥入瀬渓流保存活用計画策定事業261万円特別名勝及び天然記念物十和田湖及び奥入瀬渓流の計画的な保存や活用のため、専門家などの意見を取り入れながら新たな保存活用計画の策定に取り組みます。読書手帳導入事業28万円市民の読書意欲の向上を図るため、図書館管理システムを活用し、貸し出し履歴のシールを貼り付けることができる読書手帳を導入します。5. 地域で助け合い、災害に強く、犯罪のない安全安心な町、安全安心。セーフコミュニティ推進事業、640万円。行政、市民、団体などとの共同により、4回目のセーフコミュニティ国際認証取得に向けた取り組みを推進します。避難行動要支援者支援事業860万円。高齢者や重度の障害者が災害時に必要な支援を受けられる体制を整備するため、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成します。犯罪被害者等支援事業120万円犯罪などの被害に遭った市民からの相談に応じ、支援に関する情報を提供するとともに、見舞い金などの支給を行います。6. ゆとりと潤いあふれる暮らしを実感できる町、環境脱炭素化推進事業900万円地球温暖化対策を推進するため脱炭素に向けた市の取り組みを検討し、地方公共団体実行計画区域施策編を策定します。7. 快適な暮らしや活発な経済活動を支える都市基盤が整った町、都市基盤公園施設整備事業3123万円安全で快適な利用環境を確保するため、 老朽化した公園施設の修繕及び更新を行います。公共交通対策事業、1億6,921万円。街中交通広場を拠点として、地域における公共交通を確保するとともに、新たに市街地循環バスなどの運賃無償化制度を導入し、利用者の利便性の向上を図ります。市営住宅整備事業、33億7,756万円。立地適正化計画に基づき、老朽化した市営住宅金崎 A 団地、金崎 B 団地及び上台団地を居住誘導区域内へ集約し、新たな市営住宅を整備します。8. 地域経済社会の持続的な発展を支える強固な経営基盤が確立した町、自治体経営、デジタル化推進事業、2,581万円。申請手続きの簡略化のため、申請書記入サポートシステムを導入するほか、多様な支払い方法に対応するため、キャッシュレス決済機能を備えたセルフタイプのレジを導入します。また、生成 AI 搭載チャットツールを活用し、業務効率化を図ります。4ページ。令和6年度の予算の概要。1万円未満は四捨五入。一般会計当初予算の総額381億9,000万円。前年度予算との比較44億円増。歳入。市税は前年度比 0.2% 減の69億3,891万円を見込み、地方交付税は同期 2.6% 増の99億円を見込んでいます。また、市債については同期 165.5% 増の39億8,750万円を見込んでいます。円グラフで掲載されています。円グラフ説明、歳入、市税、市民税や固定資産税など市民の皆さんからの税金、69億3000万円超え、繰り入れ金、基金を取り崩したお金、38億4000万円超え、その他、8億7000万円超え、以上、自主財源、116億5800万円超え、30.5%。地方交付税、財政状況に応じて国から交付されるお金、99億円。国、県支出金、特定の公共事業などに対して国や県から交付されるお金、101億7000万円超え。市債、道路や施設整備などに充てるために、国や金融機関から借り入れるお金、39億8000万円超え、その他24億7000万円超え、以上、依存財源、265億3000万円超え、69.5%。次に歳出です。民生費では、児童手当支給事業及び障害児通所支援事業などの増に伴い、前年度比 5.5% 増の122億6975万円。土木費では、市営住宅整備事業などに伴い、同期 99.0% 増の67億2165万円を見込んでいます。また、教育費では、総合体育センター、超寿命化改修事業及び相撲場改築事業などに伴い、同期 23.1% 増の45億1832万円を見込んでいます。円グラフです。説明。歳出、 民生費122億6000万円超え 32.1%、 子どもや高齢者などの福祉に使うお金、土木費、道路公園住宅などの建設や管理に使うお金、67億2000万円超え 17.6%、 教育費、学校教育、スポーツ振興、障害学習、学校建設などに使うお金、45億1000万円超え 11.8%、 衛生費、各種検診、予防接種、ゴミ処理などに使うお金、36億4000万円超え 9.5%、 総務費、市の全般的な事務などに使うお金、32億4000万円超え 8.5%、 交際費、借り入れたお金の返済に使うお金、30億700万円超え 7.9%、 消防費、消防防災事務に使うお金、17億9000万円超え 4.7%、 農林水産業費、13億5000万円超え 3.6%、 農林畜水産業の振興などに使うお金、商工費、商工業観光の振興に使うお金、12億9000万円超え 3.4%、 その他3億4000万円超え 0.9%。 以上、歳出円グラフの説明でした。各会計予算の前年度比較、各会計への繰出金の状況、および一般会計当初予算での年度別支出残高見込み額の推移など、表と棒グラフで掲載されていますが、省略いたします。5ページ。令和6年度十和田市総合防災訓練を実施します。問い合わせ、総務課、電話、0176-51-6703。市では、大きな被害をもたらす地震などの災害が発生した時の応急対策を迅速、的確、かつ総合的に実施できるよう、関係機関や地域住民の皆さんのご協力を得て、十和田地域広域事務組合消防本部などと合同で総合防災訓練を行います。訓練は市役所会場以外はどなたでも参観できますが、会場周辺は駐車場スペースが限られますので、ご来場の際は公共交通機関の利用や乗り合わせにご協力ください。時、5月29日水曜午前9時から午後1時、時間丸1、午前9時から9時45分、会場、市役所、丸2、午前9時55分から10時10分、陸上競技場、丸3、午前10時30分から11時35分、旧洞内小学校、丸4、午前11時50分から午後1時、大深内小中学校。なお、丸2から丸4の時間は前後する場合があります。写真が掲載されています。青森県防災ヘリコプター白神による救助救出訓練の様子の写真が掲載されています。注意事項。訓練では多くの緊急車両やヘリコプターなどが出動するほか、会場周辺では交通規制を実施する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。大雨、強風、雷などの悪天候で各種警報などが発表された場合には、訓練を中止することがあります。感染症などの状況により、規模を縮小、または延期する場合があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コード。十和田市犯罪被害者等支援条例。犯罪被害者に遭った人やその家族を支援します。ゴールズ10、16。誰もが犯罪被害者等になる可能性がある中、 地域で連携協力して支援し、安心して暮らすことのできる社会を目指すことを目的に、市では十和田市犯罪被害者等支援条例を制定、令和6年4月1日施行しました。犯罪被害者等とは、犯罪などにより害を被った人やその家族、遺族。基本理念4項目。犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられること。支援が適切に行われること。二次被害が生じないよう配慮すること。安心して暮らすことができるよう支援が途切れることなく提供されること。市及び関係機関などによる相互の連携及び協力のもとで行われること。胸にハートマークを抱えている犯罪被害者等支援シンボルマークギュッとちゃんが掲載されています。主な支援、相談及び情報の提供、犯罪被害者等の相談に応じ、必要な情報の提供や関係機関との連携、調整を行います。犯罪被害者等支援窓口、まちづくり支援課、電話、0176-51-6777、市役所本館1階12番窓口、経済的支援、犯罪被害者等に対し、経済的負担の軽減や居住の安定を図るため、見舞い金や支援金を支給します。遺族見舞い金、金額30万円、重症病見舞い金、金額10万円、転居費支援金、金額上限20万円。なお、支給要件など、詳しくは市ホームページからご確認ください。市ホームページ QR コード。理解の増進。犯罪被害者等支援について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報や啓発活動を実施します。6ページ。高齢者の力を地域で生かそう。十和田生涯現役プロジェクト事業取り組み団体募集。申し込み問い合わせ。高齢介護課。電話、0176-51-6720。市では、高齢者になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、十和田生涯現役プロジェクト事業に取り組む高齢者を中心とした団体を募集しています。皆さんの力やアイデアを地域のために活かしてみませんか？事業への応募方法や、書類作成の仕方など気軽にご相談ください。対象団体、地域コミュニティ活動団体、町内会など、市民活動団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人など、で、次の要件をすべて満たす団体、構成員が5人以上であること、会則があること、主な活動場所が市内であり、構成員の2分の1以上が市内に在住、勤務していること。公共の利益に反する行為を行わない団体であること。募集期間、5月1日水曜から22日水曜。募集数、新規4団体。審査により決定。補助額、1団体につき初年度10万円。2年目7万円。3年目5万円。対象事業、7月から令和7年3月までの期間に実施され、次のいずれかに該当する事業。1、生活支援型。地域で暮らす高齢者の生活を支援するもの。例、買い物、ゴミ出し、除雪、声掛け、電球の交換、見守り、安否確認、通院などの外出支援。2、生きがい対応、健康づくり型。高齢者の社会参加と健康づくりを促進するために、交流の場を提供するもの。例、 集会所などを利用したおしゃべり、ゲーム、体操、軽スポーツ、ものづくり、学習会の開催。なお、月1回以上実施する事業が対象です。農村地域の農閑期を利用した4ヶ月程度の短期集中の取り組みなども対象となります。令和5年度の活動紹介、5号お助け隊、5号町内会。町内会員の高齢者が進み、高齢者世帯が増加したことから、日常生活の不便な点を解消するとともに、高齢者の孤独化を防ぐため、令和3年4月に町内会主体の有償ボランティア団体、5号お助け隊を立ち上げました。5号お助け隊では、町内の高齢者世帯を対象に、声掛け、見守り、ゴミ出し、雪かき、草取りなどを行っています。メンバーとして活動する高齢者は、これまでに培ってきた知識や技術を活かしながら、生活支援の担い手として精力的に活動しています。利用者の声、草取りをやってもらえて助かりました。これからもお願いしたいです。午後お助け隊代表の声。この制度を利用して活動に必要な物品を購入できたので助かりました。利用者と信頼関係も築けてきて、だんだんと活動も町内の皆さんに認知されてきました。これからも体に気をつけて続けていきたいです。今後は一人暮らしの高齢者への見守り活動に力を入れていきたいです。写真が4枚掲載されています。草取りの様子、物置の片付け、そしてゴミ出しの様子などです。7ページ。がんの治療をしている人へ、ウィッグや胸部補正具の購入費用を助成します。ゴールズ3。申し込み問い合わせ、健康増進課。電話0176-51-6790。市では、がんの治療をされている人などの社会参加を促進し、療養生活の質が向上するように、ウィッグ、カツラや胸部補正具の購入費用の一部を助成します。対象者、次の要件のすべてに該当する人。申請時点で本市に住所を有している人、がんと診断され治療中または治療を受けたことがある人、他の市区町村で同一のものに対する助成を受けたことがない人、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コード。対象者、4月1日以降に購入したウィッグまたは胸部補正具、ウィッグ種類、医療用ウィッグ、カツラ、毛髪付きの帽子など。なお、ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネットも含みます。助成金額、購入費用の1/2、上限3万円。なお、1回限りです。胸部補正具、補正パッド、人工母乳、補正下着など。母乳再建手術などにより体内に埋め込まれたものは除きます。購入費用の1/2、上限3万円、1回限り。必要なもの、令和6年度、十和田市、がん患者、医療用補正具購入費助成交付申請書、兼請求書。がんの治療を受けていることがわかる書類のコピー、診断書や治療方針説明書など、領収書、原本、本人確認書類のコピー、運転免許証やマイナンバーカードの表面、助成金の振込先の口座が確認できる書類のコピー、通帳など、対象品を使用する本人と申請者の認め印、申請期限、令和7年3月31日、申し込み方法、健康増進課へ必要な書類などを持参、または郵送で提出し、申し込みください。持参・郵送先、 郵便番号 034-0081 十和田市西13番町 4-37 保健センター内健康増進課宛て。国民健康被保険者のがん検診費用が無料となります。ゴールズ3。申し込み健康増進課電話0176-51-6790、問い合わせ国保年金課0176-51-6750。市では国民健康保険被保険者の健康増進や医療費の削減につなげるために令和6年度に市が実施するがん検診集団方式及び個別方式の自己負担分を無料とします。対象者検診の受診日時点で国民健康保険被保険者のうち次の検診を受診する人、種類胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診。肺がん検診は集団方式のみ実施します。対象年齢、対象者令和7年3月31日までに40歳以上となる人、令和7年3月31日までに20から39歳となる人は集団方式のみ無料で受診できます。受診期間、4月1日以降の検診をすでに申し込んだ人も対象となります。胃がん検診、大腸がん検診は4月1日から令和7年3月31日、肺がん検診の受診期間は4月1日から11月29日です。乳がん検診、市が実施する婦人科検診は2年に1回の受診のため、令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間に市が実施した乳がんまたは子宮頸がん検診を受診した人は対象外です。令和7年3月31日までに40歳以上となる女性、4月1日から令和7年1月30日、子宮頸がん検診、令和7年3月31日までに20歳以上となる女性、4月1日から令和7年3月31日。申し込み方法、健康増進課へ電話で事前に申し込みください。がん検診を受診する際に必要なもの、国民健康保険被保険者証、またはマイナ保険証、健康増進課で発行したがん検診の受診票、個別方式の子宮頸がん検診の場合は不要。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コード。8ページ、9ページ。ゴミを減らそう。リサイクルを増やそう。問い合わせ。まちづくり支援課電話。0176-51-6726。市では、ゴミの減量化とリサイクルの推進に取り組んでいます。一人でも多くの皆さんに、ゴミ問題に関心を持っていただき、ゴミの減量、リサイクルへの意識の輪がさらに広がるよう、ご協力をお願いします。令和10年度末までの目標と実績、第5次十和田市ゴミ減量行動計画より、一人一日あたりのゴミの排出量、目標、920g以下、令和4年度の実績、963g、一日に食パン1枚くらいの重さのゴミを減らすと目標達成できるよ。なお、8枚切り、一人一日あたりのゴミ排出量の推移、折れ線グラフです。十和田市と全国の5年間にわたっての推移が表されています。折れ線グラフの説明。平成30年、十和田市986グラム、全国919グラム。 令和元年、十和田市1000飛び14グラム、全国918グラム。そして、令和4年度は、十和田市963グラム、全国880グラム。3年続けて減っているね、とイラストが書かれています。一人一日あたりのゴミ排出量イコールゴミ総排出量割る市の人口割る365日。続いてリサイクル率です。目標 25% 以上。令和4年度の実績は 17.7%。 目標達成まであと 7.3% の上昇。目標達成のためには皆さんのご協力が必要です。リサイクルをもっと頑張っていこう、とイラストが書かれています。続いてリサイクル率の推移、折れ線グラフです。説明。平成30年、十和田市 21.7%、 全国 19.9%。 令和元年 21.1%、 十和田市、全国は 19.6%。 そして令和4年度は十和田市 17.7%、 全国 19.6%。 目標の 25% に近づきたいね、イラストが書かれています。リサイクル率イコール再資源化量割るゴミ総排出量。なお、ゴミ総排出量は生活系ゴミと事業系ゴミの合計です。ゴミの排出量は減っているの？令和元年度から5年度にかけて、本市の一人一日あたりのゴミ排出量は減少しています。主な要因は事業者の排出したゴミの量が減少したことによるもので、家庭から出る生活系ゴミ、特に燃えるゴミの一人当たりの排出量は減少していません。ゴミ排出量が増加すると、ゴミ焼却時に多量の温室効果ガスが発生するため、地球温暖化にもつながります。目標達成に向け、皆さん一人一人のご協力をお願いします。ゴミの減量のために、市民の皆さんができること、三つの切る。食材は使い切る。料理は食べ切る。生ゴミは水気を切る。手前取り。買い物の際は商品を棚の手前から取ることで食品ロスの削減につながります。食品ロスゼロを目指して、すぐに食べるなら手前を選ぶ。手前通りにご協力ください。みんなで目指そう地球に優しいお買い物。消費者庁、農林水産省、環境省。市の取り組み。ゴミ減量化分別の徹底の理解促進。子供服のお下がり交換会の実施。資源集団回収実施団体へ奨励金を交付。生ゴミ回収実証事業の実施。家庭菜園、ガーデニングをする人におすすめ。段ボールコンポストで生ゴミをリサイクルしませんか？申し込み問い合わせ。まちづくり支援課、電話 0176-51-6726。 本市ではゴミ全体のうち燃えるゴミが約9割を占めており、そのうちの約4割が生ゴミです。燃えるゴミの減量とコンポストによる生ゴミ処理を推進するため、希望する人に段ボールコンポストの資材セットを無料で配布します。段ボールコンポストとは、家庭で手軽に取り組める生ゴミの処理方法です。段ボール箱の中に資材、ピートモス、 もみ殻燻製炭という園芸用の土を入れ、そこへ生ゴミを投入します。段ボールコンポストの中の生ゴミは、目に見えない微生物の力で分解され、良質な堆肥へと生まれ変わり、再利用できます。イメージ写真が掲載されています。生ゴミ段ボールコンポスト、高さ約35センチ、長さ約40センチ、幅およそ35センチメートルです。対象、次の要件にすべて該当する人。本市に住所を有し、居住している人。堆肥化した生ゴミを適切に処理できる人。資材セットを町づくり支援課に取りに来ることができる人。取り組み後に簡単なアンケートに答えることができる人。なお、過去にこの事業を利用した人がいる世帯は対象外です。配布方法、窓口で配布、配布数50セット、1世帯につき1セット先着順です。配布期間、5月7日火曜から17日金曜、必要書類、本人確認できるもの、マイナンバーカード、運転免許証など。ご家庭で眠っている子供服の提供にご協力をお願いします。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6726。 市では、ゴミの減量とリユース促進のため、市民団体親子でゲーム会と協賛で不要になった子供服などを集め、必要としている人に提供するお下がり交換会どうぞの服を実施します。回収期間、5月1日水曜から24日金曜。回収場所、市役所本館西側入り口、市民交流プラザトワーレ内に設置している専用回収ボックス。回収できるもの、新生児から160センチまでの春夏用子供服、洗濯済みのもの、子供用の帽子、バッグ、リュック、いずれも綺麗で使用回数の少ないもの、未使用の肌着、靴下、回収できないもの、靴、サンダルなどの履物。子供服などは透明な袋に入れた状態で、子供服専用の回収ボックス、黄色、へ入れてください。通常の衣類回収ボックスと間違えないようご注意ください。令和5年度に開催したお下がり交換会では、約 500kg の子供服を提供いただきました。今回もたくさんのご協力をお願いします。お下がり交換会、どうぞの服、時、6月2日日曜、10時から正午、ところ、市民交流プラザトワーレ。服のポケットや持参した袋に忘れ物がないか確認してから提供をお願いします。提供していただいた服などはお返しできません。お下がり交換会でもらい手のなかった服などは、市の衣類回収事業にてリサイクルを行います。子供服専用回収ボックスの写真が掲載されています。10ページ、11ページ。春の狂犬病予防注射と飼い犬登録を行います。生後91日、3ヶ月。以上の犬は、狂犬病予防法により、年1回の狂犬病予防注射と、生涯1回の登録が義務付けられています。市では、次の日程で、春の狂犬病予防注射と、飼い犬の登録を行いますので、必ず受けさせてください。なお、すでに飼い犬の登録をしている飼い主には、はがきを郵送しますので、予防注射当日にご持参ください。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6726。料金、予防注射料3300円。犬の登録料3000円。こんな時は届け出が必要です。新しく犬を飼い始めた時、飼い犬が死亡した時、住所や飼い主などの登録事項が変わった時、5月11日土曜日から6月16日日曜までの所在地、実施場所、実施時間が掲載されています。所在地などは省略いたします。5月11日土曜日、実施場所、所在地西23番町 7-8、実施場所、十和田済生会病院職員駐車場、実施時間、8時45分から8時55分以下5分おきの実施場所になっています。林保館前、西14番町会館前、南5号町内会館前、音道ガラス店前、小川鉄工所入り口、9時55分から10時、5号会館前、森スチールサービス前、七園会館前、10時30分から10時35分、緑会館前、昭和ドレス十和田第二工場前、十和田ガス向かい倉庫前、JA 共済連損害サービスセンター前、赤沼座下台263-94、旧川原土木建設向かい駐車場、11時35分から11時40分。5月12日日曜、西12番町 6-1、市役所北側駐車場、8時30分から8時45分。若葉球技場南側駐車場、西金崎公園前、昭和ドレス十和田研究者駐車場、西北園会館前、北園会館前、和光会館前、千歳小学校校門前、10時25分から10時35分、上台団地集会所前、鹿島建設前、南台公民館前、長根尻婦人ホーム前、8号会館前、馬頭神社前、三本木麻八神一、八神集会所前、11時50分から11時55分。5月14日火曜日、舞田麻万内178-1、万内集会所前、8時50分から8時55分。北のバス停前、舞田駐在所東側基地、石倉集会所前、種原消防豚所前、松屋敷バス停前、中渡り集会所前、10時10分から10時15分、横倉バス停前、立バス停前、古増沢小七様宅前、漆畑会館前、包み頭、婦人ホーム前、11時5分から11時10分、小林大中集会所前、川尻集会所前、舞田麻座清瀬230、清瀬集会所前、11時50分から11時55分。5月18日土曜、西三番町19-29、寺向かい会館前、8時45分から8時55分、菊保育園前、南小学校校門前、旧鈴木内科医院入り口前、南コミュニティセンター駐車場、栗山工務店前、10時5分から10時15分、下山博士様宅前、藤島会館前、和島神社前、東小稲会館前、西四番町 2-2、青い森信用金庫、穂波支店前、11時30分から11時40分。5月19日日曜、稲尾町14-12、 青森県信用組合十和田支店前、8時30分から8時40分、大門公園前、前谷地公園前、東洋ハウス工業前、稲追団地入り口、北里大学前、北里公園前、東23番町8、三木の公園前、10時15分から10時30分、旧酒の久し前、白樺団地入り口、里の沢集会所前、赤坂治療院前、誠山前、稲吉集会所前、三本木あざ牛止まり 20-123、欅ホール駐車場前、11時55分から12時、5月21日火曜、霧田あざ向かい霧田 13-3、向かい霧田公民館前、8時45分から8時55分、霧田八幡神社前、橋場生活センター前、犯罪家集会所前、霧田あざ久保、寺地集会所前、9時30分から9時40分、関口生活センター前、中屋敷商店前、豊川集会所前、夏間木地区会館前、店集会所前、上館生活改善センター前、霧田あざ外の沢22、畑山敏夫様宅前、10時45分から10時50分。5月23日木曜、大阪あざ高清水本村、旧高清水消防豚所跡地、8時50分から8時55分、オレンジハート高清水店前、ふごみ婦人ホーム前、須田山自動車前、県林業試験場向かい空き地、豊平生活センター前、ハット沢あざ家の下、豊栄会館前、10時から10時5分、大下内は会館前、早坂神社前、牛鍵バス停前、立崎公民館前、清水集会所前、ハット沢あざ林の道18、ハット沢集会所前、11時25分から11時30分、十和田三丸荘前、富岡婦人ホーム前、藤高文館前、大石玲子様宅前、インテリア下久保倉庫前、ほら内あざ樋口78-809、下樋口集会所前、12時25分から12時30分。5月28日火曜、霧田あざ横道 57-1、横道集会所前、8時35分から8時40分。古安家地区集会所前、泥の木集会所前、平山バス停前、ザルハタバス停前、月日山林業会館前、差し久保バス停前、明け戸バス停前、大不動あざ大不動、大不動バス停前、10時5分から10時10分、大久保集会所前、伝法寺農村広場前、若葉ドライブイン跡地、一本松公民館前、泉田消防豚所前、伝法寺あざ足立、小林工業前、11時20分から11時25分。5月30日木曜、法領あざ八千畑、旧漆畑消防豚所前、9時から9時5分、山口集会所前、土目木集会所前、片貝沢生活改善センター前、淵沢集会所前、宇たるべバス停前駐車場、十和田湖診療所前、法領あざ焼け山、奥入瀬渓流温泉スキー場駐車場、12時50分から12時55分、栃久保生活改善センター前、大畑の消防豚所前、志田忠様宅前、 高田集会所前、立石研修館前、冷道研修館前、奥瀬あざ北向き 83-6、中川原生活改善センター前、14時5分から14時10分。6月1日土曜、東13番町 32-1、かけも三省通り店駐車場、8時45分から9時、青森信用金庫大学通り支店前、スタジオ小田島向かい側空き地、大祖塚集会所前、東三番町10、八戸街道集会所前、10時から10時5分、イーグルボール前、野月手袋店前、明けぼの公園前、日の出会館前、東14番町 26-10、草野動物病院前、11時10分から11時15分。6月2日日曜、沢田あざ篠田地、三日市河原バス停前、8時35分から8時40分。旧 JA 三日市倉庫前、荒屋敷バス停前、下新井生活改善センター前、グループホームワップル前、奥山三雄様宅前、二つ屋集会所前、向村生活改善センター前、水尻地区ふれあい会館前、沢田あざ盾3、戸建京子様宅前、10時20分から10時25分、芦沢智司様宅前、千の沢集会所前、上川目集会所前、下川目生活改善センター前、旧地域包括支援センター駐車場、主内研修センター前、中野渡り集会施設前、深堀集会所前、太田集会所前、沢田あざ後ろ隊 77-1、太田河原研修館前、12時10分から12時15分。6月4日火曜日、洞内あざ芦沢、旧白山菓子店前、8時50分から8時55分。下羽立集会所前、田島幹夫様宅前、森田のふれあいセンター前、豊浦集会所前、小貫田集会所前、北の集落総合センター前、芋久保地区農業構造改善センター前、大沢田地区加工等施設前、洞内あざ樋口 4-19、与那山安則様宅前、10時45分から10時50分。6月6日木曜、豊漁あざ川口 38-3、川口研修館前、9時から9時5分、梅集会所前、中村集会所前、竹林和夫様宅前、よもぎ畑集会所前、長沢集会所前、小笠原智樹様宅前、豊漁あざ中里、中里消防豚所前、10時25分から10時30分。中里生活改善センター前、川田井生活改善センター前、中川和子様宅前、旧 JA 給油所前、両泉寺集会所前、第一市営住宅公園前、奥瀬あざ下川目、ふれあい広場駐車場、11時40分から11時45分。6月8日土曜、東の1丁目 16-20、ひまわり荘前、8時45分から8時55分。東の会館前、一本木沢会館前、十和田車検センター事務所前、後ろの集会所前、洞内あざ後ろの 318-2、的地婦人ホーム前、10時5分から10時10分、洞内和徳館前、市営洞内プール前、十和田総合自動車前、七号会館前、深持あざ後ろ隊、貴妃神社前、11時30分から11時35分。6月9日日曜、 西二番町8、八甲公園、8時40分から8時45分、シェルクレール向かい側空き地、大竹ビル裏駐車場、元町神社前、坂田測量西側駐車場、土手山集会所前、アパートサンドビラ前、三本木あざ北隊 71-2、元町コミュニティセンター前10時5分から10時10分、ワークショップのずき東隣芝生、都営集会所前、板の沢消防豚所前、深持小学校前、深持ふれあいセンター前、深持あざ梨の木平、梨の木平公園前、11時30分から11時35分、6月15日土曜、大阪あざ白上248-244、一本木会館前、8時45分から8時55分、下河原ガラス店前、須田山伝業前、大和集会所前、北見町神社前、大阪あざ高見、六日町豚所前、9時55分から10時5分、大池神社前、竹ヶ原農産前、JA 藤坂支店前、小山田重弘様宅前、県内水面研究所入り口、大阪あざ白上248-82、小山田獣医科クリニック前、11時30分から11時35分、6月16日日曜、西12番町 6-1、市役所北側駐車場、8時から12時。飼い主の皆さんへ、人と動物が快適健康に暮らしていける社会のために、飼い主には社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。ルールとマナーを守って、住みよい街づくりにご協力ください。散歩時の糞は必ず持ち帰りましょう。放し飼いはやめましょう。
12ページ。ゴールズ8-11。街、人、仕事、地方創生。申し込み問い合わせ、政策財政課、電話、0176-51-6712。日々これ、とわだなり、検索。本年度に実施する、移住・定住支援事業の概要をお知らせします。皆さんのご家族やお知り合いなどへお知らせください。なお、申請の要件は掲載された事項以外にもありますので、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。ウェディングメモリアル事業補助金。市内に住む新婚世帯に対し、結婚式などの費用の一部を補助します。補助対象世帯、次のすべてに該当する世帯、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻し、夫婦ともに本市に住所を有している世帯、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること、補助対象経費、市内事業者を利用し、補助対象期間内に実施・購入した次の費用を合算した額、結婚式、披露宴、フォトウェディング、結婚記念パーティー、上記いずれか複数を含む一連の商品、補助対象期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、補助金額上限30万円。結婚新生活支援事業補助金。市内に住む新婚世帯に対し、婚姻に伴う住宅取得などの費用の一部を補助します。補助対象世帯、次のすべてに該当する世帯、 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻し、夫婦共に本市に住所を有している世帯、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること、世帯所得500万円未満であること、補助対象経費、婚姻に伴い補助対象期間内に支払った次の費用を合算した額、住宅取得費用、建物の建築購入費、引っ越し費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、補助対象期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日、補助金額上限、丸あ、夫婦ともに29歳以下の世帯60万円、丸あ以外の世帯30万円。それぞれの結婚支援制度について、詳しくはこちらから、QR コード。移住・定住・住宅取得支援事業補助金。平成31年4月1日以降に本市に転入し、令和6年12月1日から令和7年3月31日までに取得した住宅に入居する人に対し、住宅取得費用の一部を補助します。補助対象経費、新築住宅の建築費購入費、補助率、補助対象経費の2分の1、補助金額上限100万円、補助対象経費中古住宅の購入費、補助率、補助対象経費の2分の1、補助金額上限50万円、若年世帯・子育て世帯は50万円加算、若年世帯、申請者または配偶者のいずれかが40歳未満の世帯、子育て世帯、妊婦または18歳未満の子がいる世帯、移住・定住・引っ越し支援事業補助金、令和6年3月1日以降に県外から本市に転入し、市内に1年以上居住する人に対し、引っ越し費用の一部を補助します。本人または同一の世帯員の転勤や通学により転入する場合などを除きます。補助対象経費、引っ越し費用、転入前の住宅にある家財道具の移転にかかる費用、補助対象者、丸は、若年世帯、子育て世帯、補助率、補助対象経費の3分の2、補助金額上限10万円、補助対象者、丸あ以外の世帯、補助率、補助対象経費の2分の1、補助金額上限10万円。それぞれの移住支援制度について、詳しくはこちらから、QR コード。移住支援金、東京圏、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県から本市に転入し、青森県公式就職情報サイト、青森ジョブに、移住支援金の対象として掲載されている求人に就業した人などに対し、移住支援金を支給します。補助対象区分、世帯での転入、支援金の額100万円、18歳未満の子1人につき100万円を加算。補助対象区分、単身での転入、支援金の額60万円。青森ジョブについて、詳しくはこちらから、QR コード。医療・福祉職・子育て世帯移住支援金、県外から18歳未満の子と本市に転入し、医療・福祉職に就業、または資格取得のために就学した人などに対し、支援金を支給します。補助対象区分、 世帯での転入、支援金の額100万円、18歳未満の子1人につき100万円を加算、一人親世帯は100万円を加算。13ページ。毎年5月は消費者月間です。問い合わせ、市消費生活センター、電話0176-51-6757。本年度のテーマは、デジタル時代に求められる消費者力とはです。デジタル化やAI などの技術が急速に進歩し、利便性が増す一方、リスクも多様化しています。こうしたデジタル時代に私たちが求められる消費者力を考え、高めていくために必要なことを紹介します。新しい情報、考え方を取り入れる。デジタルサービスの仕組みやリスクの理解。インターネット通販ではクーリングオフ制度が適用されない。個人情報を提供したことで、次々と勧誘、広告が舞い込む可能性がある。クレジットカード決済などを使い、元手がないのに商品を購入してしまう。情報に対する批判的な思考力。広告内容などを安易に信用しない。おかしいと感じたり迷ったりした場合には一人で判断しない。適切に情報を収集・発信する力。複数の情報源で内容を確認する。他者の権利や人格を侵害することがないよう注意しながら、自分が伝えたい内容に応じて媒体を選択し発信する。基礎的な力を高める。イラストと共に。気づく。断る。相談する。市消費生活センターにご相談ください。市消費生活センターは、消費者と事業者との間で起きた契約トラブル、製品サービスに関する苦情、製品事故、多重債務などについて助言や情報提供のほか、必要に応じて斡旋、消費者と事業者の間に入り調整することを行っています。一人で悩まずにご相談ください。あなたの町の法律相談第73回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は不動産の相続登記についてです。問い合わせ、町づくり支援課、電話 0176-51-6777。 9. 質問。令和6年4月から不動産を相続した場合に相続登記をしなければならなくなったと聞きました。なぜ義務化されたのでしょうか。 A 答え。相続登記が長年されないことで所有者がわからないまま適切に管理されていない空き地が増えており大きな社会問題となっています。特に親の代だけでなく祖父母やさらにその前の代の名義のままになっていると相続人が多数に及び災害復興や都市開発の妨げとなるケースもあります。こうした事態を防ぐために相続により不動産を取得した場合には一定期間内に相続登記をすることが義務付けられました。 9. いつまでに登記をしなければならないのでしょうか。A. 所有者が亡くなり、相続により不動産を取得した場合、不動産の取得を知った日から3年以内に登記をしなければならないことになりました。 9. 令和6年4月より前に相続した場合はどうなるのでしょうか。 A. その場合には、 令和9年3月まで猶予期間があります。9、期間内に登記をしないとどうなるのでしょうか。 A、正当な理由がなく登記をしないままにしておくと、10万円以下の過料が課される可能性があります。9、相続登記ができないことについて、やむを得ない事情が認められることはあるのでしょうか。 A、重い病気にかかっている。相続に関して争いになっている。経済的に困窮しているといった事情があれば、登記義務を免れることもあります。また、親族間で相続に関する協議がまとまらない場合には、相続登記とは別に、自分が相続人の一人であることを示す相続人申告登記という制度も新設されました。9、相談はどこで行えばいいでしょうか。 A、登記手続きに関する相談は司法書士に、相続人の間で話がまとまらない場合には弁護士に相談するといいでしょう。各地の法務局でも相談を行っています。分析。弁護士橋本明弘、弁護士法人青空と大地、電話 0176-21-5162。 14ページ、図書館だより。問い合わせ市民図書館、電話0176-23-7808。 令和5年1月から12月、貸し出しランキング。令和5年中に市民図書館で貸し出しが多かった一般書と児童書のベスト3を紹介します。皆さんもこの機会に読んでみませんか？借りたい本が貸し出し中の場合は予約ができます。予約リクエストカードに記入し、サービスカウンターへ申し込みください。一人につき一回3冊まで。それぞれの本の表紙がカラーで掲載されています。一般書。1位、魔女と過ごした7日間。7 days he spent with the Laplace's witch。角川東野圭吾著。 AI による監視システムが強化された日本。指名手配犯探しのスペシャリストだった元刑事が殺された。不思議な女性まどかに導かれ、父を亡くした少年の冒険が始まる。ラプラスの魔女シリーズ。2位、ラブカは静かに弓を持つ。The Frilled Shark Hold a Bow Quietly。 集英社アダン・ミオ著。少年時代のある事件から心を閉ざしてきた立花は、音楽教室への潜入調査を命じられる。目的は著作権法の演奏権を侵害している証拠をつかむこと。美しき孤独なスパイが最後に手にするのは。小説スバル連載を加筆し、単行本化。3位、透明な螺旋。文藝春秋、東野圭吾著。愛する人を守ることは罪なのか。房総沖で男性の遺体が見つかり、失踪した恋人の行方をたどると、関係者として天才物理学者の名が上がった。刑事草薙は横須賀の両親のもとに滞在する湯川学を訪ねるが。児童書。1位、おしり探偵華麗なる事件。ポプラ社、トロル作絵。新しく開店するカレー屋さんのスパイスが盗まれて、おしり探偵がカレーに解決。 餌探しや迷路をしながら犯人を探す謎解き探偵読み物シリーズ、ジャケット裏に間違い探しあり。2019年4月公開映画の原作。2位、ホネホネザウルス12。アシュラ砦のホネホネ侍。岩崎書店。カバヤ食品株式会社原案監修。グループアンモナイツ作絵。冒険が大好きなホネホネサウルスの子供のベビー、トップス、ゴンちゃん。ホネホネ忍者の大凧に乗ってホネホネ侍のキビの国にやってきた三人は、玩具菓子ホネホネザウルスの物語第12弾。3位、おしり探偵、見晴らし草の怪事件、ポプラ社、トロル作絵。元は旅館だった空き家に現れるという大きな目玉のお化けとは、おしり探偵が今回の事件もププッと解決。餌探しや迷路をしながら犯人を探す謎解き探偵読み物シリーズ第7弾。ジャケット裏に間違い探しあり。土曜、日曜日に読み聞かせを行っています。開催時間。第1土曜日。時間10時30分、14時30分。第2土曜日。10時30分。第3土曜日。10時30分。第4土曜日。10時30分。14時。第5土曜日。10時30分。第2日曜日。11時。ところ。市民図書館。多目的研修室。内容。絵本の読み聞かせ。紙芝居の上演など。各回30分程度。事前の申し込みは不要です。毎月第4日曜日は、十和田市家庭読書の日。市民図書館では、家庭読書におすすめする本のコーナーを設置しています。毎月第4日曜日は、テレビやゲーム、インターネットをちょっとお休みして、家族で読書を楽しんでみませんか？各コミュニティセンターでも新しい本を用意していますので気軽にご利用ください。市民図書館では法令や判例、法関連の文献情報などを検索できるデータベースが利用できます。詳しくはお問い合わせください。